始まりました、月オリジンチャンプル。お相手は鈴川サーキットのサーキット。
今のところは鈴です。
お願いします。よろしくお願いします。
あ、ごめんなさい、ちょっとさっきシリで遊んでたからちょっとシリの真似しちゃった。
シリってあれか、スマートフォンの検索サービス、人工知能。
うん、そう、なんか最近、都市伝説っていう番組があった。あ、昔、はいはい、
やりすぎコージーという番組のやりすぎ都市伝説っていうね、ハローバイバイの関さんとかが有名かな。信じるか信じないかあなた次第ってやつ。
そうで、なんかシリは子供産めますかって聞いたら、なんか なんだっけな、なんかこのスマホでは、なんか子供は産めませんよみたいな感じで言うわけ、だけどちょっと間が空いて今のところはってカクカクした言い方で言うわけ。さっきまでは滑らかだったのに、
流暢に喋ってたのに急に機械っぽくなる喋り方。
そうそうそうそう。
あれ私結構このシリで遊ぶの好きで、
楽しいよね。
いろんな情報聞いたりしてるんだけど、さっきもこの都市伝説のやつ見て調べて、めちゃくちゃ喋るやつわかる、シリが。
あ、でもなんか歌歌ったりするよね。
そうそうそうそうそう。シリが、シリに面白い話してって言ったら、まず一発目に、前にも話したじゃないですかみたいな感じでごまかすわけで、面白い話してって、そんなものありませんよみたいな感じで言うんだけど、
ね、
そう、5回ぐらいしつこく聞いたら、わかりました、じゃあ昔話をしますみたいな感じで、シリの歴史の話をするわけ。
わかるわ。あ、怖い話してじゃなかったっけ。
怖い話、いや面白い話でも怖い話でも多分いけるはず。永遠と本当に1分2分ぐらい喋る。
わかるわ。なんか急に文字がね、いっぱいバーって出てきて、
そうそうそう、
すずももう根気強くずっと聞いてたわけよ、何回も何回も。
あれ怖いよな。
怖い、
あれ怖いよな。
そうで、最近もさ、この前やった時に、なんだっけ、ゾルタクスゼイアン、ゾルタクスゼイアンがなんかやばいみたいな、
このシリにゾルタクスゼイアンみたいなことについて教えてって聞いたらでしょ。
そうそうそうそうそう、そしたらなんか、なんだったかな、なんか前は昔はね、ちょっと前は、違う答えだったはずなわけよ。なんか、そんなこと聞かないでくださいみたいな、ちょっと濁す感じ、だけど最近すず聞いたわけよ、なんかこの YouTube で見たから、なんかゾルタクスゼイアンって聞いたら、ゾルタクスゼイアンはもうスクショしたわけよ、びっくりして、ゾルタクスゼイアンは楽しいところです、チョコレートの川やチョコレートの木やチョコレートの湖があるんですって。なんかこんなファンタジーな感じじゃなかったわけ前は。
しかもどこのこと言ってんのっていう感じだよね。
ね、
なんかさ、ネット検索してみたら、シリ、シリに聞いてはいけない言葉まとめみたいのあるよね。
そうなんだ、
これ聞いたらこういう風に返ってくるけど、そういう内容は実はこうだったっていう、ちょっと怖い内容だったり、
なんか意味は実はこうでしたみたいな。
だからスズがこの聞いたゾルタクスセイヤのスクショ、チョコレートがヌーヘラなんとかがヌーヘラってちゃんと調べたら、きっと裏があると思うよ。
なるほどね、
実はここのこと言ってて、チョコレートは 何々の意味でみたいな、因果というか、ちょっとファンタジーっぽくしてるけど、実はこの世界のどこどこについてのことを話してましたみたいな年
なるほどね。でもなんかこのゾルタクスゼイアンっていうのを聞いた答えが、こうやってなんかちょっとファンタジーに変わってるのは、なんか昔はあんまりこの人工知能の知能があんまり入ってなくて、素直に言ってたけど、なんかいろいろみんなが聞いてくるから、いろいろちょっと濁し方とか覚えて、
そうやって
ちょっとなんか遠回しに言ってんのかなとか超思って。
人工知能はもう進化するものですからね。
だって覚えるってことなんでしょ。
なんかだからこれも都市伝説かな、人工知能で、海外にだけどさ、確かアリスっていう名前の人工知能が開発されて、でその人工知能のアリスっていうのはシリみたいなんだけど、要は話しかけたら答えてくれる。
あ、ロボット人の形、
人工知能、人工知能、要は携帯みたいなやつに入ってるやつ、話しかけたら答えが返ってくるみたいな。でもアリスの怖いのが、話しかければ話しかけるほど頭が良くなるから、いつか人間より頭が良くなるんじゃないかっていう都市伝説。
怖い。
人工知能が人間よりも知能が上になってくるから、そういう、 SF の映画みたいにロボット VS 人間みたいなことになるんじゃないかっていう都市伝説もあるよね。
そうなんだ。
それぐらい今の技術としてはあり得る話。
じゃあもしかしたらさ、例えばで本当に超例えばだけど、うん、なんか山奥に行って、うん、なんかキノコ狩りみたいなのして、
うん、
でこのキノコ食べれるかなってわからないから、
うん、
このアリスっていうのに聞いて、うん、このキノコは毒ありませんかみたいな、大丈夫ですかみたいな感じで、
うん、
なんか写真撮ったりとかして見せて、
うん、
でも人間は邪魔って思ったら毒入ってるけど、
そうそうそう、
美味しいですよとかって言って、
これ醤油かけたらめっちゃうまいっすよって言
ちょっと湯がいてもいいですね、そうそうそ
う、
とか言って、
昨日試したんすけどうまかったっすわって言うかもしれないよ。
怖い
わ。もしこのアリスっていうやつが人間邪魔だなと思って毒キノコ食べさせたいなって思ったら、
なるほどね、
今は忠実にやってくれてるけど、
うん、ってことだもんね、なんかね、
そうそうそう、だって今アプリなんてすごいさ、本当にスーズーが今やったみたいな機能あるからね。
あ、そうなの？
写真撮ったらこのキノコが食べられるかどうかっていうアプリが、
あ、なんか魚とか、
うん、まあ、私が見たのはキノコだったけど。
あ、そうなの？
そうそうそうそうそう、そういうアプリ。
あれもあるもんね、あの山に入ってる草、
山菜とかね、
そうそうそう
そ
う、それ
も食べられるかどうかね。
怖いね。
そうそうそう、だから今のところは人間の思い通りにやってくれてるけど、
うん、
進化してったらそういう裏切りもあるかもしれない。
うわー、怖ー。でも本当にちょっとなりかけてでもね、
な
んでも、だって今さ、レジでもさ、
うん、
全部もう自分で、うん、じゃあなんかね、お支払いみたいな。
この、あるような、
うん、
このレジが、いくらいくらお金入れてください、入れたらお釣りが出てくるみたいな。
うん、そうそうそうそう。
だから、この、発展してなくなる職業とかあるってよく言うさ。
うん、あ、そうなんだ。
だからレジ打ちの人もその一つだよ。
だよね。うん、そうだよね。
この10年内になくなるっていう
怖っ。だって、お店の名前言ってるか分からんけど、あの GU あるじゃん、
うん、
ユニクロの系列の GU、うん、あっちももうなんかこのレジの下にボックスがあって、はいはい、それを
あの
カゴごと商品入れると、はいはい、もうなんかどんなってやってるか分からないけど、もう勝手にバーコード通してないのに勝手に何円ですって出るもんね、
う
ん、
そうそうそう、だから今それぐらいすごいいらないさ、もう正直レジの人、ね、
だってピッてやるだけなのに、
そうそうそう、
それさえもなくして、
今までは私も経験あるけどレジのバイト、
うん、あ
ちゃんと通して袋に詰めてお会計やって、うん、小銭のやり取り、うん、お札のやり取りとか絶対ロボットできないからやってたさ、
うん、そうだよね、自分たちで手に取ってお金をね、
そうそうそうそう、
うん、
でも今はお金のやり取りまではできてるわけさ、
うん、
あとは袋詰めだけさ、
あ
だからさっき確実に袋詰めまでできたら普及したらもうなくなると思う。
あ、やばい
と思う。レジ要員は
怖い。
そうそうそう。あ、ツイキャスやってます。うちさん、お、今日はスーズおるやん。
お、いるよ、今日は。
いるよ、ロボットじゃないよ。
じゃないよ。
人間だよ、そうそう。
怖い、怖い。
ゴーダさん、ターミネーター思い出します。ロボットや AI が人間上回ったら怖いですね。そう。
ターミネーターってそういう系だ
った？そうさ、
あ、そうなの？
SF で。
なんか未来から。
未来から、このロボットが来て人間襲うみたいな話だったさ。う
ん、あ、だったっけ？
確かね。まあ、守るロボット、ターミネーターは守るようになってるけどね。
はいはい、いいやつだけど。
そうそうそう。で、近いうちあるよ。
でもね、本当に怖い。もう、あると思う。
あるあるある。
ね、
はい、今調べてみました。
うん、
10年。あと10年で、消える職業。
うん、おぉ、出てくるんだ。
レジ係。
レジ係。
レジ係入ってますよ。
ええー。
めちゃくちゃ多いよ。めちゃくちゃいっぱい入って、あるよ。あとね、電話のオペレーター。
え？え？
要は、
オペレーター？
電話で受け答えする人、コールセンターとかじゃない？
でもそれって、
うんうんうん、
あ、要はあれか、何々の人は何番押してくださいってパターンで、
今でもそれはあるさ。
あるね、最初の部分だけはね。
最近だってかかってくるもん、さっきこのフリーダイヤルから、うん、選挙についてのアンケートみたいなを、こちらは自動発信ですみたいな。
マジ？
くるくるくるくる。
だから、
さっき最近、マジで2回ぐらい来て、うん、まあ、選挙近いじゃないですか、うん。あ、こんな感じになってんだ、今、と思って。もうコンピューターが、
やばい。
要は、システム化したら、電話かけてくんだと思って。
うわ、すごいね。
すごいよな。
で、ランダムで多分番号選んで、
で、電話かけて、で、あとはアンケートはもう、答え、質問 に答えて、さっきなんか1番とか2番とか押すだけじゃん、
だ
オペレーターはなくなるよね。
そうなんだ。
あとね、確かによく考えたらそうだなって思ったのが、うん、スポーツの審判、
スポーツの審判、
スポーツの審判、例えばテニスとかで、うん、アウト、うん、インとかあるじゃん、
うん、
それ今のところ審判が球、うん、この球入ってるか外れてるか判定してるけど、うんうん、でもさテレビとかで見たらギリギリ入ってるか入ってないか人の目でわからないとき、
たまにあるね、
スローとか、
うん、
カメラで判定してるさ。
あ、
ってことは最初から別にできるんだったらやればいいじゃんって話になってくるさ。
あ、確かに
今ここまで細かく見れるんだったらよ、
うんうんうん、
だからさっきスポーツの人も多分なくなるだろうなって思った。
そうかもしんない、確かに
肉眼でもさ、
うわ、
しかも人もさ、うん、このスプレイヤー側も多分、うん、コンピューターに言われたら文句言えないと思うわけ。
ああね、だって正確だもんね、もう絶対
ちゃんと精密にスローでも、お前スローでも見てるからなって感じさ機械からさ
確かに
人間だったら文句も言えるさ、いやお前の見間違いだろとか、
あ、
この距離から見えたば、
はいはい、
とか言えるけど、
確かにね、
コンピューターとかだったら何も言えんさ、
うわ
ーっていうところもあるよね。
なるほどね。あ、ガソリンスタンドもじゃない、
あ、
セルフに今なってるし、
ちょっと調べてみよう、あるのかな。
だって今も車もさ、なんかあの急発進しないようにとか、
やるな、
自動ブレーキとかあるもんね。
うんうんうんうん。
でも怖いよね、あれがもし分からずに壊れてた時に、
うんうん、
って考えたら怖いよね。
そうね、メルボルンリーダーさん、野球の審判は機械になってほしくない。
ああ、
野球の審判が機械になったら、うん、ワニ先生のネタ一個消えるな。
だって真似する人がいないから。
そう、今野球の審判癖ある人いるっつって物真似する人いっぱいいるから。ワニ先生もそのネタやってるから一個消えるな。
確かに。
その点いいな。
いいな。
確かに機械化して面白くなくなることもあるな。
ねえ、だって審判もね、こうやってなんか一人一人癖があるから見るの楽しいっていう人もね、人間味とかさ、いっぱいあるもんね。
あとさ、一個の楽しみ方だと思うわけ。この、
うん、
この審判はこういう見方するからこういう試合展開になるんじゃないかっていう予想。
あ、はいはいはいはい、はい、
この審判は甘いから、
うん、
ここの攻めした方がいいんじゃないかっていう考え方とか
あるかもね。
なんか審判によっては戦略変えてくることもあるさ、
うんうん、
多分ね、
うん、
だからそういうのも一切なくなるから、
そうだね、
面白みはちょっとなくなるよね。
だって有名な審判もいるもんね。
そうそう、あ、いるね、野球もね。
わかんないけど、ワニ先生があのなんかモノマネしてる なんとか審判とかって言ったら、
うん、
たまにあーって
う
なずいてる人いるもんね。だからわかるんだみたいな。やっぱ野球好きな人は多分審判まで見てるんだよね。
でも、まあ、機械化だったら、
うん、
どこどこの会社の機械あー
って
なるかもしれんよ。
やだ、メイドインチャイナの、
あっちはレンズがちょっと曇ってるからなーつって
ちょっと鈍いんだよなーって
なーとかな。
うわ、やだ、
そこまで鈍いだったらまだ人でいいけどな。
確かに、
もうリアリーレンクってな。あー、タクシー運転手もなくなるかな。いや、そうだろうね。だって今
自動操縦とかも入ってきてるもんね。
なんか予想だけど、
うん、
いや、まあ自動操縦はできるさ、
うん、
ナビが発展したら、うん、目的地入力して、うん、ルートまで入れたら寝て起きたら着くってことありえるんじゃないかなと思う。
あ、もうだってそれ今開発してるよね、多分車。
あ、そうなの。
うん、
ルート入れたら進んでくれるみたいな。
そうそうそう、ルート入れたらっていうか多分この、うんうん、あの自動だから、
うん、
自分が行きたいところ入れればそこまでもう何もしなくてもそのままブーンって勝手に進んでくれるみたいな。この車のあの車道の白いラインがあるさ、
うん、
あれを反応して、
なるほどね、あっちにチップ入れるかなんかしてからか。
そうそうそう、それでなんか多分もう開発してるみたいな。怖い、
もう本当にさ映画の世界だな、
ね、だって CM でなんかやってるじゃん、あのなんか手放しで運転してる CM。
あ、はいはい、あるね、
あるでしょ、多分あれ開発してる。え、もうできてるってことかな。
おー、
でも多分開発してると思うんだよね。
あえて、
うん、
要は 開発できてるけど、うん、あえて表に出してないパターンもあるんじゃない？
あるかもね。
だって今普通のさ電気自動車もまだ普及してないさ。
そうだね。
電気自動車普及して次の段階のために待ってるかもしれない、
ね、そうかもしれないね。
だって売れるもんは売っといた方がいいさ。
あ、確かに確かに。
いや怖いよ。面白いな。でもそういう風に考えたら、
もうなんかもうなんていうの、早すぎてもうついていけないよね。前までは本当に全然こうじゃなかったのに、急にこういうデジタル。
だって先週の話じゃないけど、うん、スマートフォンできたことなんてもうびっくりだったさ。
だよね。
タッチ式パネルの。
タッチパネル。
ああ、携帯電話、さっきなんかボタンポチポチ押してたやつが急に画面がスラってなっちゃって。
ね。
最初戸惑ったよな。
だからさ。
どうすればいいのって感じだったよ
な。ね。
本当に。
本当。だってもう今ではさ、うん、なんか例えばなんかあの、お母さんのガラケーとかなんか誰かのガラケー触った時に、うん、ガラケーの画面触っちゃうもんね。
あ、
戻るとかメニューとかボタンがガラケーのね画面にあるさ。
あるな。
なんか押してあってちょっとなんか恥ずくなるよね。なんか
今の小学生とか中学生とかにガラケー持たしたら使い方わかんないのかな。
わかんないんじゃない。
ボタンとか
今でさえもすずわかんないもん。
いやいや、昔のやつの方が
いやもう本当に簡単じゃない。意外と忘れてる。すずの旦那さんはもうまだガラケーだわけ、うん、もうスマホいいやって言って、
うん、
でたまになんか触るけどもうなんか全然わかんない本当に。戻るボタンとかどこだっけってなんかわからなくなるわけよ。
ああ、まあ確かにそうだな。
前の画面に戻る、なんか進むのは大丈夫だわけよ、押せばいいから真ん中のボタンだけど戻るのがわからない。そうだ
ね、エンター押せばなんとか決定だからね。
そうそうそう、だけど1個前に戻りたいって時があるさ。あれがわからない。だからもうあの電話の切るあのボタンがさ、
主電源みたいなやつ、
そうそうそう、うん、あっちを一回押してもう一回また最初に戻ってまた次からみたいな。
めんどくさ。
本当にガラケーの方がもうなんか使えないよ。
まあ、確かにスマートフォンって横にスライドしてしまえば戻るからね。
ピッピッピってね、触るだけですぐできるから。
確かにちょっと昔の携帯は、うん、そこまで技術がいってないからやらないといけないこといっぱいあったかもね。元のページ戻るためにはこのボタンとこのボタンとこのボタンを押さないといけないみたいなね。そうそうそうそう。宇宙さん、面白いネタ漫才で作ってくれるロボットできるかもよ。
ちょっとやだ。
いや、先はできると思う。
だ
ってあの人が笑うポイントを統計で取ってしまったら、う
ん、そっか、
こういう流れでこういう笑い起きるってことはこのボケも入れれるなって考えれると思う。
データ化して、そうそうそうそう、ここでじゃこれだみたいな。
そうそうそうそう、この一個の機械に今いるお笑い芸人の面白いネタを要はこのデータ化してこいつに覚えさせて、うん、みんなが万人が好きなボケを選んだら、
うんうん、
要は笑いの量よ、
うんうん、
笑いの量を調べるだけで一番面白いボケって出るじゃん。
あ、
そんな感じで統計学を入れてしまえばめっちゃ面白い漫才とかできると思う。
しかもさ、なんかめっちゃ細かくできそうだよね。なんかシュールなネタだったらこの笑いみたいな、うん、なんか一発ギャグ系だったらこういう笑いみたいな。
やっぱシュールな、うん、シュールなネタの笑い方ってあるさ。なんかじわじわ笑うみたいな、
ね、なんかクスクスみたいな感じが。
それを覚えさせてしまえば機械に。
うわ、怖
ー。データができると思う、マジで。
怖、
マジでできると思う。
例えばさ、例えばなんかダウンタウンさんとかの、うん、あのスマホの人工知能になんかいろいろ覚えさせたら、うん、面白い形態になるかもね。人工知能がなんか覚えていっていろいろなんかボケとかツッコミやりだすかもね。
めんどくさいな。尻とか、
尻とか
これ教えてっつったら違う情報来てボケですやんみたいな。
うわ、でももしかしたら、あ、逆にそういう仕事ができるかも。この面白い人たちが人工知能にお笑いを教えるっていう知識をいっぱいやって、でそっからネタを作って提供するみたいな。
あ、その
怖いね。
もしかしたらお笑い芸人も、うん、そのシリが作ったネタをやるっていう職業になるかもな。
あ、
そう、ロボットよりは滑らかに喋れるさ。
はいはいはいはい、そうだもんね。
そうそうそうそう、
上手にできるもんね。
まだよ、動きとかは、
うん、人の方が、うん、
だからそういう職業に変わっていくかもしれないよ。知能は尻で、
確かに、ね、
ただ動くだけのロボット、ロボットに操られるロボットさんも
怖え。
ゴーダさん、ガラケー使ったことある世代は今でも指が使い方覚えてるんですけどね。うん、さっき今でも全然いけるな。
あ、本当？
全然いける。
全然わかんない。でもすずも すずが多分高12ぐらいの時にスマホ出たんだけど、
うん、
高1なったばっかりの時に携帯買ったからガラケーだったわけよ、
うん、
でその時はもうなんていうの、画面見なくてもなんかあーがどことかたーがどことか分かるさ、ボタンがあるから、
分かる、
だから別に見ないでもパビビビビって打ててたけど、 JK なりに。
そうそうそう、
もう今はもうタッチパネルだからもう打てないから、最初はちょっと不便だった、もういちいち画面見ないといけないやんみたいな。
だからさ、高校1年生の時は、
うん、
ガラケー、高3の時には高3の時にスマートフォンに変えたわけ、
うん、
で本当はダメだけど、
うん、
だから授業中とかも携帯触ってたわけさ。
あー、なんか机の下でちょっと隠れてたまに、ね、
そうそう、机のこの教科書とか入れるとこ引き出しに手突っ込んで、うん、ガラケーだったら見なくてもメール打ってたわけ、
わかる、
ボタンの感覚で、
うん、
でもスマホに変えてからできなくなったわけよ、
ね、
スマートフォンの画面を見ないと文字打てなくなったから。
本当そう、
ある意味真面目にはなったよね、授業中触れなくなったから
確かにね。
そうそうそうそう、
でもスーズも2年契約だったんだけど、
うん、
高2の後半ぐらいの時に、
うん、
携帯ちょうど買い替えってなった時期にスマホが出始めたわけよ。だからスーズはその時にスマホに変えたから、もう超もうなんか周りがいいないいなっていう、
そうそうそう、
もう注目の的みたいな。
わかる。
みんなは逆になんかもう変えたばっかりで、
うん、
もうあと2年後変えれないみたいな。
ガラケーをね。
そうそう。
タイミングあるよね。
そうそう。
さっきもそれだったな。
ね。
うん。いいないいな言われたいがために買ったところあるもん。
あ、ほんとそう。うん、で、すずは最初エクスペリア使ってた。
懐かしい名前、ね、今もあるけどね。
うん。
一番最初のでしょ。
そう、一番最初の。多分、でもあの時で多分2代目とかだったかもしれない。多分。
CM 覚えてる？エクスペディアってやつ。だから私はエクスペディアってやつ。
あ、今も言ってるよね。
今も言ってた。
多分今も言って
た。今も言ってた。
昔から今も多分言ってるはず。言ってるよね、あの綺麗ななんか30代の OL みたいな人がね。
エクスペディア。言いたくなるね。
言いたくなるね、あれね。
ウッチーさん、
はい。
高校でスマホか、すげえなー。
ねえ、今考えたらそうだよね。
すごい、そっか。
でも、オリジンでは多分一番に持ったのワニ先生だったんじゃん。
もうワニ先生だった！
だよね。だってもう超ミーハーだから多分、契約終わってなかった
けど、
すぐ買い替えてた気がする。
うん、
違うかな？
うんうん。確かそうだったような気がする。
ずっと持ってて、たまたま買えたのか。
ワニ先生、あゆむさんの辺は早かったような気がする。
かもね、うん。
うんうん。ワニ先生、あゆむさんとか。あとどの辺かな、ベンビーさんもスマートフォンすぐ持ってたような気がするし。
ああ、確かに。
その辺の方たちは確か。
なんかさ、で、すず、スマホ持ってたんだけどさ、この昔、うん、若手稽古ってよくあったさ。
ああ、このデビューして1年、2年、3年の方たちだけで集まって稽古する。
若手だけで、
うん、
集まって土曜日とかに、結構休みの日にやってたさ。で、
うん、
その時にもうみんなほとんどその時はもうスマホ持ってたんだけど、
うん、
LINE がまだあんまり広がってないか、
うんうん、
広がり始めてる頃に、
うんうん、
なんかこの若手稽古の時にみんなでさ、なんか LINE 取ろうぜってなって、なんかみんなでスタンプ送り合ったりとかして、
はいはい、
なんかやってたわけよ、サーキーとかも、
うんうん、
みんなで。だけどすずだけ取ってなくて、え、何が楽しいの、もうこんなの絶対取らないとか思ったけど、もうあまりにも楽しそうすぎて、もうこっちだけでなんかや
り取りやって、盛り上がりがね、
うん、でも速攻で取って、めっちゃ楽しいじゃんって、もうスタンプもみんなで送り合ってみたいな。
衝撃的だったのは、
うん、
私はね、
うん、
あのスマートフォンに変えて、
うん、
アプリが無料でダウンロードできるっていう、
ね、
めちゃくちゃいい。まあ当時はちょっと少なかったかもしれんけど、うん、今と比べたらね、
うん、
でも無料でこんなクオリティのゲーム取れるんだっていうことに感動したわけ、ね、だって今までのガラケーって、うん、あってテトリスとかだったさこの携帯の中に入ってる、
はい、もともと入ってる
やつ、もともと入ってるゲームってなんかカードめくるみたいな、
あ
ちょっとしょうもないゲーム、
神経衰弱みたいな、
そうそう、神経衰弱みたいな
ー
カードめくるやつとか、
あったわ。
あとなんかちょっとした羊みたいなの育てるみたいなそういうのだけだったのからガラッとパズドラだったり、
確かに
アプリが取れたからめちゃくちゃ感動した。さっきゲーム好きだし。
あ、そうだね。
そうそうそう。
カメラアプリとかもいっぱいあったしね。
あ、懐かしい。ウッチーさん、アイモード使ってたな。懐かしい。
アイモード？
アイモードってあれじゃない？
何？
ドコモのインターネットサービスじゃない？
うん、ああ。
ここでアプリ取ったりとかじゃなかったっけ？アイモードって。
通信使ってみたいな。
そうそうそう。
使いすぎたら高くなるやつ。
そうそうそう。
ガラケーはそういうやつだったよね。
懐かしい。 かしい。
だってスーズの友達もやばかったよ。なんか使い放題のやつ、月々、うんね、そうそう1万円ぐらい払って、うんうん、使い放題やってたから、うん、1万円で済んでるけど、うん、これ入ってなかったら何円っていうのも出るらしいわけよ。
わかる、
うん、それで何百万とか
そう
ってだったって言ってて、
当時は
ああって
アプリをやればやるほどデータがお金となって換算されてたみたいな感じ。
ガラケーでこの動画見たりメールで写真送ったり動画送ったりしたらすごかったもんね。
さっきもこの使い放題のプラン入ってなかったら何十万とかだったから、
うわ
ー、親の初めて見て親の血管がピクピクするの。あ、人ってこんな漫画みたいなことなるんだと思って、
こめかみのみたいな、
そうそう、あんたみたいな、まあ、なんかこのプランだからいいけどみたいな、
入ってるからいいけど、
入ってるからいいけど、お前入ってなかったらお前何十万使ったお前、
怖夏
難しい。で今は、うん、まあ、スマートフォンになっていろんなプランもできて、まあ今はなんていうの、通信量か。
なんか7ギガとかね。
7ギガとかね。
でも逆に今がなんかちょっと安かったりもするもんね。
う
ん、
そうだね。
意外と。あ、
そうだね。
LINE ができたからだ。LINE の無料でね。
結局、そう、無料でできることが増えたっていうのはあるよね。電話も今無料でできるし、
そう
ね、テレビ電話も無料でできるし、メールもまあ、場所にはよるけど、
うん、
Wi-Fi とか使ってたら無料でできるだろうし。
うわって考えたらもう すごいね。
すごいよな、うん、何で儲けてんのって思っちゃう、ね、ちょっと
本当そう、
何で儲けてんの。
LINE スタンプとかじゃない。
あ、要はインターネットの中での売買か、そうそう、スタンプとか。
でもそれだけでって感じだよね。
うん、でもうまいなって思ったのが、うん、誰でもスタンプ作っていいですよっていう風にしたのはうまいなって思
う。あ、確かにね。
そうそうそう、だってそれだけさ、作りたい人が増えれば増えるほど手数料として儲けが出るんでしょ、
う
ん、
そうだね、確かに。
それはうまいよね、そこはもう大切な、
そうだね、
稼ぐところだよね。
まあ可愛いのもいっぱいあるしね、着せ替えとか。
そうだな、
スタンプ可愛いのね。
無限に金はかけられるかもしれない ね。
うん、
うちーさん、大城さんの LINE スタンプ売ってるよね。
あ、そうなの、
うん、売ってる売ってる。
どういうこと。
大城くまで検索でしたっけ、あの
イラスト
FM那覇の元スタッフのゴヤさん、覚えてますか、うんうんうんうん、メガネのゴヤッチさんが、うんうんうん、デザインしてこのまたスタッフさんの大城くまさんのスタンプを今販売してるっていう。
すごい。
確かね、カタカナで大城くまって検索したら出てくるんじゃないかな。
ゴヤさん夏元気かな。
本当ね。
ね。
本当元気かな。
あ、そうなんだ。
さっきも作りたい。
ね、作りたいよね。これってさ、でもなんていうの、どうやっていいか分かんないんだよね。
じゃオリジンでも、
うん、
ピロンピロン下里さんがスタンプ作ってるさ。
うん、
でもよ、お願いはしたくないわけよ。なんか悔しいから。
わかるわかる。
今スリーぐらいまで出てるさ。スタンプなんか
なんかね、
鈴崎スタンプ作りたいな。
あ、作りたい。
でもどっちもそんな絵うまくないさ。
だからさ、
マジで。
あ、でもサーキーはでもうまいじゃん。なんかゆるキャラみたいな感じで特徴を捉えてる
っていうか。サーキーの描く絵やる気ないって言われるもん、なんか。お前が描く絵みんな目死んでるよなって言われるから。うーん、でもスーズはスーズでアメリカの子供の落書きみたいな画力だからな。
そう、スーズもなんか全員同じ顔に見えるって言われる、うん、絵描いたら。
あ、そうそうそう、
人の顔みたいな顔描いたら。
スーズの人の絵のさ、目見てたらさっき吸い込まれそうになるってば。めっちゃ怖い。
言われる、目が怖いって
言われる。目が怖い、そうそう、
なんか丸くて瞳がなんか大きいから怖いって言われる。
めちゃくちゃそのスーズが描いた人の目見てたら吸い込まれそうになるわけさっき。めちゃくちゃ怖いんだよね。CM 行きましょうかね。
はい。
メールお待ちしております。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp となっております。一旦 CM です。FM なは、あなたの夢を叶えるラジオ。永久FM。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
さあやっております月曜リジンチャンプル、まあ、
はい、
今の技術が進歩したらどうなりますかねっていうトークしてますけど、LINE スタンプ今検索したら先週の話に引き続き、写真使ったスタンプとかも全然あんな。
だからよ。
すごいな。
すごい。あ、でも下の犬のやつかわいい犬。
あ、多分自分が飼ってるペットの写真を LINE スタンプにするとかね。
ペットはいいかも、かわい
い。いや、子供とかはないでしょ。
ねえ、子供かわいいけど、
やっぱ。いや、かわいいけど。
みんなに見えちゃうっていうのがちょっと。
そうだな。
怖いよね、なんかに。な
んか知らん人が自分の子供の写真のスタンプ使ってたら怖くないか。
怖い。
怖いよな。
怖い。
どうな
んだ。だってこの写真をなんか加工してからさ、なんかね、何かしらに使ってたらこの写真を。
そうだね、自分の子供ですみたいな感じで、そうそうそう、全然知らん人がね、自分の子供の写真使ってたら怖いしね。
とか何かアカウント作るときに、この顔を設定するとか、うん、怖くない？
そういうのもあるから気をつけましょうね。そうね、っていう話を選手しましたけど。
うん。
こちら。
はい。
すずさき、はいさーい。
はいさーい。
神奈川のノーミーハートですなり。
どうも。
先週の放送でも話が出ていたけど、彼氏の写真を LINE スタンプにしちゃうぐらい、情報リデラシーがカオスしてるところあるよね。でも一昔前、Facebook が出る前くらいかな、中高生で当時流行っていたプロフが、個人情報ダダ漏れで問題になってたことあったよね。そんな中高生に同じぐらいの個人情報に無頓着なのが、うちのおとん。この前、おとんに送った郵便の封筒が、住所も名前も消されてないまんまゴミ出しされていたから、注意したんだけど、大丈夫大丈夫、こんなゴミ誰も盗まないって、と聞く耳を持たない。いえいえ、ワンの住所がダダ漏れやし、過去半切れ。スーズはご両親がこんなに個人情報に無関心だったら死に気にする？最近は首から下の LINE スタンプ作らないのか、怖い。では放送最後まで、ちばりよ、どもども。
ありがとうございます。でも、確かに。
ゴミ祝いを気をつけた方がいいな。
でも、すず、実家にいる時はあんまり気にしてなかったけど、でも最近ちょっと、こういうのをなんか、内側に畳んで見えないように、畳んで捨てるようにする。
ああ。
ちょっと、なんか怖いから。なんとなく。
さっきも、ハサミで切って捨ててる。
あ、そうなんだ。
住所とか電話番号系は。だってさ、これ見たやつがいたずら心でこの住所にピザ1000枚送ろうやさって思ったらもう最悪でしょ。
最悪。
もう最悪だからね。誰がそういう悪意持ってるかわからんから。さ、基本的にあんまり信頼してないから。
ああ、なるほどね。
この世の中っちゅうやつを。
大変だね。
だからもうハサミで切って。
なるほどね、それがいいかもね。
ハサミで切って嫌いなやつはゴミ箱にそのまま住所まま捨てて嘘だけど。
なるほどね。
いや、気をつけた方がいいと思うよ。
うーん、
あれも気をつけてくださいよ。SNS で写真アップするときに、住所が分かるように設定されてるらしいわけ。この写真を撮った住所はどこですみたいな、
位置情報をオンにしてたらみたいな。
そう、ツイッターの位置情報をオンにしてたら、写真からあなたのお家がどこか分かることもありますから。
怖い。
チェックしてみて。自分のツイッターの位置情報オンになってるかどうか。これオフにした方がいいよ。
確かに。
たまに出てくると思うけど。位置情報オンにしますかみたいな。
ちょっと前にさ、この iPhone って内カメがあるさ。
自分の写真撮る用とかね。
そうそう、自撮り用に内側にカメラがあるんだけど、なんか、そこから、もう全部、見られてるっていう噂を聞いたことがあって、なんかアメリカとかではすごいなんか流行ってて、でこの内カメを隠すだけのためのシールも販売されてるぐらいって聞いて、で日本もなんかちょっとちょくちょくそういう被害があるみたいな。
この内カメで撮られた写真とかで個人情報が漏れるってこと？
そうそうそう、とかなんか テレビ電話の時みたいにもうずっとここからずっと行動を見られてるみたいな。
あ、ハッキングされてってことか。
そうそうそうそうそう。
あ、なるほど、ね、
それで見られたりとか。
そんな技術あるんだ、ね、
だからハッキングとかされたらずっと見られてたり、だからお家のね場所が分かったり、うん、いろいろ情報が漏れるっていうので、うん、怖くてすぐ一時期ここにガムテープ貼ってたもん。本当にちょっと風情ないけど。
マジで。
うん。
マジで。
怖くてで一回貼って。うん、で打ち亀したいときにいちいち剥がしてからやってたんだけど、
本当に写真撮りたいときとかね、
そうそうそう、ちょっとめんどくさかったけど、
いやそれはめんどいよ、
だけど、うん、それに慣れたら慣れたでもうこれがないともうなんか嫌ってなって、
あ
逆にめんどくさいとかじゃなくて、
そこまでではないかな、
うん、だから一時期はそれ隠してた、
うん、
うん、
なんかでもごめん、さっきの歪んだあれだけど、うん、性格だけど、うん、ここまでしてさっきの私生活見たい人いるんだって思うかも。ここまでして。
いやでも私生活っていうよりは、うん、多分やっぱこの住所とかなんか映画にもなってて、これ実は、
うん、
この亀、あ、パソコンがあるさ、
うん、
パソコンにも打ち亀がついてたりするさ、電話したり、
あ、あるね、はいはい、
そうそう、動画撮ったりするための、あれでなんかこのパソコンずっと開いてたりとかすると全部見られてるっていうの で誰か分からずに、誰かに見てるとかも分からずに過ごしてて、
うん、
で例えばこの人がなんかあの本当にさっきみたいにピザ注文するときに、あ、どこどこにお願いしますって言ったらもうその住所も全部聞かれてて、でその人が家まで押しかけてきて、
まあ、ストーカーっちゅうやつか、
そうそうそう、でなんかこのなんていうの、鍵が開いてるとか開いてないとかももし映ってたら分かるから、
そうだね、鍵かけてないってカメラで見れたら、
そうそうそう、
今入れるやつさとか、
それでなんか家に来て、でその人なんか、あ、一応映画の話ね今、
うん、
お家に来てでなんかもう前から実はいたみたいな、
どういうこと、
ちょっと前からもうここで過ごしてて、うん、知らないうちに
気持ち悪い。
で、それで。
生活をしてたってことか。
そうそうそう。で、眠ってる間に、その人はもう、なんていうの、もう、あの、縛られて、うん、スーツケースにボーンって入れられて、
うん、
で、終わるっていう映画。もうさ、本当に後味が悪すぎて。
すごい映画だな。
なんか、
何も解決してんやしや。
犯人の顔も見えないわけ。
だから、もうさ、
この映画の伝えたいのは、うん、もう本当に誰に見られてるか分かりませんよ。
分かんないですよっていうか。
ので伝えたいって言うらしかったんだけども、
なんかそれするんだったらよ、解決方法まで載せてくれって感じ、
本当によ、
エンドロールにもう文字でもいいから
対策方法です、
こういう風にやってください、こういう風な描写があった場合はみたいな、エンドロールに流せって思う、
でしょ、ちょっと映画の見すぎかもしれないけど、でも怖いなと思
って、あり
う
る話してるよ、全然、
ね、
全然ありうる話、
本当怖いなって、だから見られてるか、ありえないかもだけど、人は超いっぱいいるから、
だからさ、もう、
ね、こういう時に限って自分がとかなったら怖いよね、
便利になりすぎるのも考えもんだよな、
ね、本当そう、
本当に、
うん、
一回携帯置く一日作ってみようかな、
あでも意外と、でもすずもあんまり持ち歩かないかも、家にいる時、お買い物に行く時とかすぐ帰ってくる時は、うん、もうお家に置きっぱなしとか、
あれしてみよう、もう一切、うん、文明の力に頼らない一日、車も乗らない、
ああ
携帯も使わない、
うん、
全部歩きで、伝えたいことあったら、あ、歩いて直接話しに行くとか、
やばい、か公衆電話み
たいな、公衆電話とか、そうそうそう、公衆電話とかね、でも過ごせないってなったらもうそれぐらい依存してるってことだからね、
だよね、
うんうん、
だよね、
車とか沖縄の人からしたらもう大変だよ。大変だよ。
一応車があればすず結構大丈夫かも。スマホは。
あ、車さえあれば。
うん。
どうかな。さっきもお前話したさ、うん、さっきの家から駐車場まで5分、ユニオンまで歩いて7分。歩いて行った方がいいやしっていう。ね、結構なくてもいいかもしれんな。
意外とね。
さっきは車は別に。
ああ、車ね。
そうそうそうそう。逆に、車もう今日乗れないってなったら、さっき気兼ねなく酒飲めるからいいかも。
ああ、いいね、うん。確かに。
あ、今日使えないから酒飲めるってなって。
イエーイみたいなね。
そうそうそうそう。車は別に大丈夫かな、なくて。本当に仕事もなかったら一日。
まあね、確かに。
うん。 うん、でも携帯はなダメだな。
スマホね。
そう、携帯は依存気味だから
ね。
ちょっと私は
怖いね
本当に。
一回見出したらすずももう結構1時間とかを見ちゃうもん。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、
怖いよね。
あとさっきの性格に合ってるというか、
うん、
さっき一個のものに集中するのは苦手だわけさ、
うん、
前も話したさ映画1時間半見るの無理っつって、
うん、
携帯も、
うん、
10分ぐらいの動画見しても、うん、5分ぐらいで別のことをやったり、携帯ないでよ、
うん、
10分動画見、あ、10分5分見て、うん、5分ゲームして、
うん、
5分また動画戻ってみるみたいな、
あーもう
そういうやり方がちょっと合ってるから
1個でできちゃうもんね。
そうそう、全部1個でできちゃう。
なるほどね。
でも1時間ぐらいソファーには座ってんだよ。
あーわかる、
うん、はあ、さびろい
ね、
操られてる。
怖い怖い怖い
怖いよ。
ね。
一旦 CM 行きましょう。
はい。
一旦 CM です。
キャー！助けてー！
いやー、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー！
この声は。
ちょっと待てー！すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー！そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
さあやっております。ゲストオリジンチャンプル、お相手は鈴川沙希と沙希と
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お前さ、マジでさ、やめとけよ適当に合図中枢なんだわ。いいって、よろしくお願いします。いいって何？一番じゃないぜ。こんなに日本語がある中、一番じゃないぜ。
やばいね。
一番違う返しだよ。
ああ、もうやりがちなんだよね、本当に。繰り返すの。人の言葉繰り返すの、本当に。やっちゃう。
ちょっとさ、面白かったって。土曜日、
うん、
この前の土曜日、
うん、
お祭りの営業だったじゃないですか。
あったね。
5000発の花火が打ち上げる、恩納村の花火大会の司会させていただいて、さっきはもう台本持ってがっつり台本通りにやってたんだけど、スーズはもう相槌がかりだわけさ。
そうね。
もう、さっきの喋るのに合わせて相槌打ってくれるみたいな、うん、とってもリズムいいんだけどさ、
うん、
よく聞いたらこいつさっきは言ってることずっと繰り返してるなと思って。ねえ、これから5000発花火上がりますけどね。うん、上がりますよね。とか言ったから、一回走ります。いいリズムだけどね。何の情報も与えられてはいないよな。この見てる人には。
本当によ
。こいつ、一切情報量もないやしや。面白かった。喋りながら面白かった。そう。この、やっぱり、この花火が上がる前の時間、うん、いろんなイベントがあったんですよ。アーティストさんの歌だったり、うん、バンドだったりとか、ね、うん、で繋ぐ時間がある。なんかさ、
うん、
例えばバンドの人だったらこのマイクの準備とか機材のセッティングをしないといけない、うん、だからなんかスタッフさんがよくなんか引き伸ばして引き伸ばしてみたいな、まだ準備できてないからもうちょっと喋ってくださいみたいな、
うん、
で結構喋るんだけど5分経過してチラッと見た時にまだ引き伸ばしだったから、
うん、
あ、どうしよう、何の話しようかなって思った時に、うん、ずーずーねーってずーずーねーを長めに言ってたから、あ、こいつちょっとでも伸ばそうとしてると。
いや、でも
数秒でも
話したいことはあったんだけど、
うん、
なんかそこで話すとちょっと長くなりそうかなとかって思ったら、
うん、
ねーってちょっとねーってタイミングを伺ってた。
わかるわかる。さっきも自分でこの伸ばす時のトーク反省したのが、さっきずっとなんかインフォメーション言ってんなと思って。
あー、 はいはいはいはい、
ね、さっきも言ったんですけど、ゴミは持ち帰るようにお願いしますねとか、ま
あ、大事だけどね、
大事だけど、なんか、うん、もうちょっと面白い話すればよかったなってちょっと反省したりしてさ、
ね、あの話をしたかったんだよね、あのなんか、うん、この来るとか、うん、今から来るよねとか、
あ、行く来るの話、
そうそうそうとか、そう行きましょうねとか、
女村のホテルでのイベントだったので、うん、この花火大会自体が観光客の方が多かったんですよね、
そうそうそう、
だから沖縄の話していただけたらありがたいですみたいな話をスタッフさんから前もっていただいてて、ね、
でもこの話すると長くなっちゃうじゃん、
沖縄の行く来るについてはちょっと長いな、
長い、
だってさっきなんかまだ理解してないもん、
そうそう、すずもあんまりよく分かってない、
県外では違うらしいですね、行く来るの使い方、
今から来るよねって来るは結局
あっちか、あっち相手が私のところに来るが正解、
来るのにすずが来るって言ってるってことで、ね、行くことを来るって言ってるってことで、ね、
そうそうそう、行く来るが逆なってるわけ、沖縄の人は、
へ
え、だからもうさっき喋ってて全然意味わかんないもん、
ね、だからさ
行く来るが全然わからん、
え、これってどういう歴史でそうなったのかな
歴史の話なんあ、沖縄の人はなぜ行く来るが逆になってしまったのかってこと、
そうそうそう、なんで来るよねになったの
かな、沖縄の人フラだからさ、だから
あ、もうニュアンスだけ
で、ニュアンスだけでやってる
わ、話してたんだ、
そうそうそう、適当適当、マジで適当だった。
でもさ、
沖縄の人右左ギリギリ覚えてるぐらいだから、行く来るそれは分からなくて当たり前さ。
でもそれいいわ、それがいい、鈴は。
何がニュアンスで話してる方が。
鈴もさ、結構ニュアンスで、なんとなくで話してるところがあるから、うん、まあ、伝わればいいなーって思うから、うん、なんか結構適当に話したりするけど、うん、
分かるよ。
でもやっぱり、本土にいる友達とかには、うん、なんか正確に、これはこうだよとかって、すごい言われるから、え、でも今ので伝わりましたよね。ね、伝わったんだったらいいんじゃないですかみたいな。
じゃあまあまあ、スーズが怒る立場ではないけど、わかる。ニュアンスで伝わったんだったらいいやしや、ね、もうってなる。
伝わったらいいさって。
沖縄のこういう暖かい気候が操作してるのかわかんないけど、ゆる、うん、い感じか操作してるのかわからんけど、うん、沖縄の人ってニュアンスで話しがち。
ね、本当にね。
うん。あれだけで話してる時あるもんね。あれよ、ああ、あれ、オッケーオッケーみたいな。
あれね、あれ、はいはいはいみたいなね。
あれさや、みたいな。
すごいよね。
すごい、あれこれ、それ、行く来る、は。
だからよも、だよな。
そうそう、だからよも、あるさ。
そうそう、
魔法の言葉。
本土の友達、九州に行ったんだけど、友達が、うん、その子に、なんか、その子がさ、なんか、今日暑いねとか、今日何々だねって言った時に、うん、七ずっとさ、だからよとか。だからねとか言ってたらなんかさ、すずがだからよって言った後にめっちゃ真顔ですずの顔ずっと見てるわけよ、うん、なんか黙って、
うん、
え、何何ってなるさ、え、うん、何って聞いたら、いや、こっちが何みたいなって言われて、うん、でなんかいろいろ話し込んでいったら、このだからよっていうのは内地では、うん、このだからよの後に何か続きそうみたいな、だから
だからよ、
うん、そうだ、 だからよ、
だからよ、お前はよ、みたいな、
そうそうそう、みたいな感じで、だからよが、その後に続く
から、相手は待ってたんだ、スズの続きを。
スズは、そうだねっていう意味で、だからよって使ってたんだけど、
だから
伝わらないみたい。
ツイキャスで俺さんが言ってる、会話が適当だよね、うん、
ねえ。
そう。だって、なんていうの？喋ってる相手、うん、スーズ、サーキー、喋、うん、ってるけど、多分よ、うん、どっちもお互いの話聞いてないと思う。
聞いてないと思う。
うん、なんか、言葉の、セリフの、会話のケツだけ聞いて、それだけに返信してる感じ。
わかる。
なんとかなんとかなんとかなんとかだよねって、うん、さあ、だからよ、みたいな。だよねだけしか聞いてない。だよねで、なんか同意求められたな、あ、だからよ、みたいな。何々じゃない、
確かに。
あ、かもね、みたいな。
だって
言葉の端しか聞いてないっていうか。
前もさ、うん、サーキーと一緒になんか座って、多分お互いスマホ触りながら喋ってたんだけど、
作業をしながらね。
近くにエモリさんがいて、エモリさんに言われてすず気づいたんだけどさ、うん、サーキーがなんかすずに、うん、なんか今日暑くないって言ったわけ。うんうん、で、そしたら、すずは、そうだね、なんか寒いねって言いよったらしいわけ。そしたらエモリさんが、お前たち、マジかって言って、今なんか寒いよね、暑いよねって言ってたよ、みたいな。で、お互い全然気づいてなくて、そうなんですかって二人で言ってたもん。昔、本当去年とか一昨年ぐらい。
沖縄の人というか、サキたちに問題がありそうだぞ。これについては。
ここだけか？
これは
適当なのはここだけかな。
BGM 的に喋ってることない？
ある、あるある、本当にある。
音がないから喋っとこうみたいな。
ある。
牛川氏の俺さん。アホコンビの適当な会話。 本当によ、本当にそうだ
ね、本当にね、
なんか一回みんなに聞いてほしい、
うん、
さっきたちのなんか本当にこのラジオとか意識してない時の会話、うん、
あの素で、あの楽屋とかでの会話でしょ、そうそうそうそう
全然会話成り立ってないからマジです
ごいもんね、なんかなんとなくで喋ってるみたい な、
うん、なんとなく
一応なんか喋ってるみたいなところもあるもんね、なんかね、
相手が喋りかけてるからこっちも喋るみたいなね、
うん、だってもうサーキーと喋ったことはなんか別に興味ないとかじゃないけど、
うん、
適当に喋りすぎて本当に1分前に喋った話も覚えてない
もん、覚えてないさっきも、
あの楽屋にいる時とか、
わかるわかるわかる、ね、わかる、全然覚えてない全然覚えてない、
本当にその場だけの会話みたいなね、
独り言もあるしさ優しいからスーズーがさっきの独り言に答えてくれるみたいな
でもたまに、あ、今反応しなくてもよかったかなっていう時もあったり、でもさっきは本当にさ、うん、なんかびっくりするんだけどよく、
うん、
なんかこうやってやっぱ一緒に横に座ることって多いさ、
うん、営業待ち時間とかもあったり、待ち時間とかね、
その時にさっきさスマホ見ながらなんかさふふって
そう
なんか笑ったりとかしてるからさ、
さっき一人で笑うことがあるからしかも
本当に
あの、ね、思い出し笑いの時もあるんだけど
ある
会話の予想をして笑ってしまう時あるわけ
やばい、
なんかわかる、例えば この状況でさっきがスーズにこんなって振ったらスーズこんなって返してきそうだなふふの時もあるわけ、
そしたら面白い
なみたいな会話を予想してだから思い出し笑いじゃなくて未来会話笑いみたいな。
すごい。
すごいだろ。
すごい。
すごいだろ、さっき。
一人でも楽しそう。
一人楽しい。だから一人飲みとかしてからゲロ吐くまで飲んじゃうわけよ。楽しくなってから。
でも、スーズも結構でもあるんだよね。多分無意識に。多分、さっきの前でないだけかもだけど、結構あるかも。
キューグシカシノオレさん。三栄の話とうんこの話してそう。
え？
さっきなんかってことでしょ？何の話してるかな、でも本当に何の話してるかなって考えた時に1ミリも出てこないってことは、
うん、
本当にその瞬間思っただけの話してるって
こと
です よ
ね
え、
本当そうだね、
今思い出したんだけど、このお花火大会の時にちょっと待ち時間、うん、暇な時間だ、さっきがスースーに話した小話、今思い出したらしょうもないなと思って
何
あの今日さっつって車運転して降りるときにボールペン下に落としちゃったから、うん、運転席の下にボールペン落としちゃったから覗いたから怖いよ、ミンティアの箱が5個落ちてたみたいな、しょうもない、全然面白くないや
し、すずも
やばーいやばーいって
で終わりみたいな、ね、そんなに広がりもせず盛り上がりもせず
今思い出したらしょうもな、車にミンティアが5箱落ちてただけの話よ
そんな話したそういえば
したよね、
したね、
それぐらい暇だったじゃないけど
なんだろう
なんだろうな、なんか本当に誰のためにも何のためにもならない話というか、本当に
ね、
あ
っさ
浅いな、
浅いね、
マジで浅いな、
思うと
水たまりのような会話だなマジですぐ蒸発して消えてなくなるような会話してな
すごいわ、逆に
すごいな、たまには深い話してみよう
ねえ、
なんか
深い話
ないの、なんか悩みとかさ、そしたらさっきはマジで真剣に答えるよ、
あ本当に
マジで真剣に答える、
悩みって言われてもやっぱ、
まあ、簡単な悩みはやめて、そしたら浅い話になっちゃうから、
本当にじゃあなんか深刻なやつ、
超深刻なやつ、今超深刻な話、
え、スーズがちょっとトイレ行くの忘れるとかでもいいの本当にもう本当にスーズ治らないわ、今日
赤ちゃんかな3歳かな、トイレトレーニングの話は
ね、
でもある意味深刻なのかな、24になる年でトイレのタイミングがわからないっていうのはある意味
本当にすごいよ、だってスーズ、
うん、
本当に例えばなんか 4時までバイトとかだとするさ、夕方の4時まで、うん、で一回上がったら一回コンビニ寄ってなんか買い物しながらトイレ行こうって思うさ、
あついでにトイレ行こうみたいな感じね、
でコンビニは行くけどトイレに行くの忘れて、本当に寝る前に思い出すわけよ、あ あの時そういえばトイレ行きたいんだったって言ってトイレ行ったらもう超いっぱいおしっこ出るみたいな。やばくない？
さっきより病院の先生に相談してもらった方がいいかもしれない。
ちょっと深刻すぎたかもな、逆に。
あの、膀胱がバカになってる場合は、相方じゃなくて病院の先生
に。マジ、本当にこれ、毎回すぐ本当に思うんだよね。トイレ行こう、なんか寝る前に行こうかなって思った時に、あの時そういえばトイレ行くの忘れてたみたいな。
だからね。
ねだからよ。
はい。
はい、
すいませんでした。はい、ラジオはちゃんと会話してるから大丈夫よ。郷田さんありがとうございます。
よかった、たまにできてないけどね。
まあそうだな、
たまに本当にね。
なんかさ、ラジオを、自分のこの番組のラジオをさ、後で聞き直すわけ。、うん、この5分間全然会話成り立ってねえぞって時から。
ラジオでさえも。
だからよな、やばいな。だから20代前半2人、20代前半でこんなに会話成り立ってないってことは、40の時も地獄だぜマジで。
もう
今どころじゃない、ね、想像しただけでも怖いもん本当に。
う
わ。だから皆さんが聞いといて指摘してくれないと困りますよっていう話ね。
うん、そう本当そう。
うん、
だってすず、いまだにさ、あの、うん、ショーマトーコ面白いもん。ショーマトーコってさっきが言ったやつ。
本当はトーマショーコだけどね。そう、火曜オリジンアワーのパーソナリティの。
もう分からなくなるもん。
分から
ん、
もう分からん。
トーマ、ショーマ、え、どっちだっけ、
トーマだっけ、
ショーマだっけ、
ショーマだっけってなる。マジで。あいつの名前なんだっけってなる、本当に。
すっと言いすぎて、本当に。あの時は衝撃だったもん。ね、すっと普通に言ってたから、でも、ナオチンさんが気づいてくれたから、あの、
ナオチンさんいる時だった？
そうそう、いる時で、ナオチンさんがなんか突っ込もうか迷ったって言って、結局突っ込んでくれたっていう。
はあ、もう疲れる。
疲れるね。
もう あいつ、ほら、ややこしい名前してるからな。トーマ・ショーコで。
ね、
いや、普通にいる名前だけど。はい、また来週の月曜日お会いしましょう。
はい。
お相手は鈴川サーキット、サーキット。
鈴でした。
また来週の月曜日。
バイバーイ。
証拠っぽい顔してないけどな。